はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞーというコーナーでーす。
Yes!
Yes!
やってまいりました。
はい。
興味あるあるコーナーのお時間でございます。
はい。
まあ、この番組4時間になりましてですね。
はい。
その前半の、
うんうん、
なんていうんですか、こう、中核を担う。
うん、そうですね、ね、
前半のこのメインコーナーでございまして、
はい、
興味あるあるコーナー、毎週いろいろな企画でですね、皆さんにこう音楽をお楽しみいただいていると。
はい。
まあその辺にかかその辺のあのそんじょそこらのラジオ局じゃかからないようなね、
そうですね、
曲が、まあ、自分家の棚から持ってくるわけなんですけどね、楽しんでいただければと思うわけでございまして、第一金曜日は、
はい、
恒例企画でございます。
はい。
長いことやっております。
やってます、
ね、
はい。
セカンドステージに入ったわけでございます。
そうなんです。
ファーストステージだけでも6年かかったんです。
かかったんです
ね、
うん。
2度目の6年間のもう真っさらかなんですよ今
ね。
七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音、今日はガギグゲ5の5から始まる名曲です。
はい。
やっと画行が終わりますね。
本当ですね。
ガギグゲ5 もう5ヶ月やってきたってことですよ、
うん、そうですね。ただ、まあ、まだまだ先は長いんですけど、
まだまだ長いですね。
長いんですけど、
いや長い長い長いあいうえを終わりました。
はい。
カキクケコも終わりました。そしてガギグゲ5が終わったわけですね。
そうですね。
いや
はい
ね、で番外編でこの愛というのがすごい多いから、
ああそうだ、
ね、愛だけは1個別にやってますんで、16回ってことですか今日でね。
そうですね、
うん、
うん。
いやすごいね16回もやっちゃって、もういよいよ来月から作業に突入するね。
そうですね。初めましてじゃないけど認めましてですね
作業に行く前に今年が終わってしまいます。
そうですね。
うん。いろいろと、まあ、7曲というこの虹色のね7曲を私なりにこれ名曲だろうっていうのを取り揃えてきました。
はい。
で、なんて言うんでしょうね、世の中ですごいよく知られているヒット曲というのはもう皆さんの名曲辞典の中にあるでしょうから、
うん、
あえて外しておりまして、
はい、
私なりのこの独断と偏見でですね、
はい、
7曲、
うん、
これ名曲じゃねっていうようなのを自分家の棚から持ってくるわけなんですけれども、
はい、
よくまあ6年終わって2度目の6年目に入っ6年ね、
うん、
やるのに、
はい、
まだ持ってきてるね。
ね、
ちょこちょこ買ってるけどね。
いやでも知ってる上で買ってるわけだから。
そう、知ってる上で買ってる。
なんかCD だなっていうより頭の中の棚の量がすごいですよね、やっぱし、うん、
なるほど、うん、脳内棚ってやつですね。
脳内棚すごい、
まあ、確かにそうかもしれないですね、
うん、すごいよ。
他にでも自慢できることが何もないからね。
いやもう十分だと思いますよね。もう
これぐらい音楽は知ってる方まだでもなんかやっぱりさ、うん、レコード屋の店員さんとかのこの知識なんてすごいぜ、
は
い
はいはい、あーなるほどね。
どのアルバムに何が入ってるかとかさ、
うん、
買い取りとかやってるじゃん。だそれがすごいどれだけ貴重なものかっていうのはさ、 全部相場は分かってるわけよ、
まあ、
買い取るときに。
そうだよね、
もちろ ん, なんかパソコンにのデータベースかなんかでさ照合してからやってるんだろうけど、いやすごいよディスクユニオンとか、もうっそりいります。
あ、
うん、パッと見で分かるんだもん、
う
ん、
あそれはすごいですねやっぱ、うん、
だこれは何年のやつの廉価版ですよって、廉価版ってなんだみたいな、うん、いろいろこうさ、うんうん、すごいよね、
すごい、
うん、あの界隈の方々はすごいですよ、うんうん、今日も、7曲お届けします。国境を越え、ジャンルを越え、人種を越え、はい、年代を越え、
そうですね、
様々な角度からですねお届けしますが、
うん、はい、
ガギグゲゴの5からっていうことでね、だいたい5何々になっちゃってんだ
まあそうだよね、
だいたいそうなって
なっちゃうなっちゃう
ちゃうんだね、
うん、なっちゃう。
で去年のやつとダブラ、去年じゃない、前回のファーストステージのやつとダブらないように、
うんうん、
もういつもこう見比べながらやってんだけどさ
うん、うん、
ね、
うん、
もう最初の曲がねこれ長いからね、もうね早めにねイントロ入っといた方がいいんだよね、
はいはい、
いつもこの森くんに助手をしていただきながらです ね、
そうですね、
やってるわけでございますが、
はい、
今日も5から始まる名曲をね、
はい、
7曲お届けします、
はい、
まずは1曲目からいってみましょうか。
1曲目はビレッジピープルの Go West です。
Oh my god もう Oh my god、ね、ビレッジピープルご存知ですよ ね、 もうね、
ご存知ですね、
私のこの番組で知ったような感じ、
はい、はい、そうです、そうです、
まあ、ご存知、あの YMCA をやってらっしゃったグループでございまして、
はい
はいはいね、ちょっとあちら系の方々ですね、
はい、
2丁目
二
丁目系の方
が、ね、ええ、は
い、だいたいコスチュームとかもう結構奇抜で、
はい、なかなか写真見ると、
ね、そちら側の方々なんですけども、はい、そうですね、でもいろいろなこのコスチュームでこうね、うんうん、すごいんですよ、インパクトはすごいんです、うん、
確かに。
で YMCA だとかマッチョマンだとかさ、 あの辺もこの人たちなんですけど、今日は Go West ね、
はい、
で俺横須賀でさ、うん、ガキの頃、
うん、
ジュークボックスあるお店があって、
うんうん、
でそこでアメリカの海軍の兵隊さんたちがさ、
うん、
ジュークボックス、
はいはいはい、
かっこいいよね、
うんうんうん、
ね、外人兵がさ、うん、水兵たちがさジュークボックスの前でさ、うん、なんか瓶ビールかなんか飲んでんだよ立って、
うんうんうん、
なるじゃん、
なんか映画のワンシーンみたいな、ね、
そう、うん、そこでビレッジピープルかかっちゃったの一回、その時にその時にその水兵さんたちが、
うん、
ビレッジピープルオーマイガーって言ったのビレッジピープルオーマイガーってそれぐらいあの国の人たちにとってもオーマイガーなそのぐらいの存在なんですよ、今日はゴーウエスト、これみんな知ってると思うよこの曲、
は
ん
は
ん
は
ん
は
ん、ね、聴いていただきたいと思います、はい、あ全然違う曲がかかってました全然違う曲かかってるの、なんだよ、
なんか私が想像するゴーウエストと違うのかな、
長い曲だからって言ってさ早めにかけといたのに全然違う曲をずっとかけてたってこと今オーマイガーだよもうほんと
ね、
ということでもう一回じゃあ水平さんの話しよう
もう一回する
別にいいよね、ちょっとさ、はい、12インチシングルしかないの手元に、
うんうんうんうん、
いいのに別にさ、うん、ビレッジペーパーの12インチシングルとかではね Go West 聴いていただきたいと思います、はい、together. まあいろんな方がね、
そうですよね、
カバーしてたりとかして、
ジャニーズジュニアの子たちがよく歌ってますよ。
あ、そうなんです
か。キンキキッズとか、
キンキキッズがね、そう、キンキキッズカバーしてるんですよ。
してますよ。
ねえ。CD デビューする前のキンキキッズがカバーして、
そうですね、はい、
あ、知ってたの？
知ってます。その時すごい好きだったから、すごい見てたから。
知ってんな。
知ってる。
だからゴーウエスト知ってんのか。
そうですね。でも、うん、
去年の、うん、JR 東日本長野支社の、
はい、
北陸新幹線開業の CM だとか、長野駅の一番列車の、
うんうんうん、
発車メロディ
ー、
西に行くからか。
ああそういうことか、
うん、
面白
い、いろいろなね、うんうんうん、CM でよく使われてるのがあるね。ペットショップボーイズがカバーしてたから、それもあるし、
うん
うん、であと千葉ロッテマリーンズの、
はい、
応援とかにも使われてたのね。
あ、
サッカーとかにも使われてたよね。
だろうし、なんか
いろんなところで使われて、
運動会とかでもなんかこれで旗持ってなんかやったりとか、
う
ん、
誰のバージョンだろうね。
誰のバージョンだろう、もう分からない、でも多分これではなかったと思う。
ビレピじゃないの。
ビレ
ピで言ってほしいな。どちらかというとビレピで言ってほしいな。オーマイガーしてほしいな。ビレピプで言ってほしいな。なのかな。だもう YMCA もそうだし、インザネイビーとかでもそうだけどさ、
うんうんうんうん、
もう当時のそのアメリカディスコな、
はいはいはい、
席巻したよこれ70年代後半、
うんうん、
ね、
うんうん、
すごいよねこのマッチョな感じが。
確かにマッチョな感じがする。
ね、うん、ビレッジピープルの Go West から始まりました。
はい、
七色のポピュラー音楽名曲辞典、ガギグゲ5の5から始まる名曲ですけれども、
はい、
このようにですね、まあ先ほどの水平さんのジュークボックスの件ではないですが、私の人生にいろんなこの一場面一場面を及ぼしてくれてるのが、ね、この企画の、今回のこの企画のね、
うん、
まあ一つの伏線なんだよね。
そうですね、
私の人生をまるで語ってるかのような曲面になったりするんですけど、それだけねいたずらにこう、
う
ん、長らく生きてきてるというところもあるんですけどね。じゃあ早速次行ってみようかね。
はい、
はい、
2曲目はですね、ダンガンブラザーズバンドのゴーゴーダウンタウンです。
これは知ってる人いるかな。セカンドステージになってから、
はい、
その J-POP の日本の音楽も取り入れようという趣旨になったでしょ、
はいはいはい、そうですね、
そう、
うん、
これ日本のグループなんですよ。まあダングガングと書いてこうダンガンブラザーズバンドなんだけど、
ダングガングね、はい、
ゴーゴーダウンタウンね、
うん、
でこの中島文明さんという方がボーカルやってるんですけど、
はい、
CM とかでも今でも時々声は聞く。すごい独特なハスキーな声で、あまりなかなかいないですね、同じような声質持ってらっしゃる方が。このハスキーさが、
はい、
前ポニーで一緒にやってた時のホーリーさん、
はい、
コーラスの、
はい、
にちょっと似たハスキー的な感じのところはあるんですけど、
はいはい、
中島文明さんはまあソロでもやっていて、現在でもやってるんですけどね、
うんうん、
弾丸ブラザーズバンドをなんで私が知ったきっかけっていうのはね、うん、あれなんですよ、サザンのさ、
はい、
原優子さんが、
はい、
一番最初のお子さん妊娠してさ、で産休に入った時期あったのちょうど、でその代わりのキーボードとして、
はい、
弾丸ブラザーズの大谷さんっていう人がキーボードでヘルプで入ってきたんですよ。
あ、なるほど、はい、
それで知ったんだよね、
はいはいはい、あ、そっか、なるほど、もともと
そうそうそうそう、サザンを聴いてて、でそれで、あ、大谷こうっていう人がキーボードで入ってくるんだって言って、
うんうんうん、
でオールナイトニッポンで当時桑田佳祐さんのそのオールナイトニッポンがあって聞いた時に、弾丸ブラザーズがいいバンドなんだよみたいな話をしてたのね、
はいはいはい、
それで興味を持って、
うん、
で俺音楽目指して一人で東京出てきたじゃん、
はい、
でライブハウスで働くことになるんだけど、
うん、
そのライブハウスでまだ働いてない頃ね、
うんうん、
弾丸ブラザーズがワンマンをやるっていう風にあったの、たまたま俺東京出てきて数日後だったの、これは行かなきゃと思って、
はいはいはい、
で行ったんだよね、
渋谷
で、そこで俺1ヶ月後に働くことになるんだけどね、
うんうんうん、
その時はまさかそこで働くことになるとは思ってなかったんですよ。
面白い、うん、
いやすごかったね、でその時のシングルカットの曲なのこれ。ちょうどそのワンマンをやった時、まあレコ発みたいな感じのワンマンだったのね、
はいはいはいはい、
でそれのシングルカットの曲、今聞くとまあいかにもなんか80年代のなんかなんつの売れ線狙いましたよみたいなさ、うん、耳当たりのいい、
うん
うん、 ポップチューンを作りましたよ的な感じなんだけど、結構スティービーワンダーとかさ、ああいうファンキーなソウル的なものをアルバムの中ではよくやってるんだけど、これはもうだいぶキャッチーなこのシングルカット曲ってね、これが聞くとすごいいろいろ、だから東京出てきた時、当時の、
ああ思い出す、
19の頃の高橋少年のことを思い出すね。
高橋少年、
うんうんうん、まだ未成年だよ。
本当だ、未成年じゃん。
未成年だよ。
あらららららら、ら、
う
ん、
そう、それでこれ弾丸ブラザーズ見に行ったっていうね。その時全然知らないお客さんとなんか仲良くなって
すごい、
一緒に会場待ちを並んでた人、
うんうん、と仲良くなったの。
仲良くなったんだよね。で1回だけ手紙のやり取りしたかな、住所聞いて、その後全然音信不通だけど、どうしてるかね、30年前だから。
わ、手紙っていうのがね、またいいんですよ、ね、
メールとかじゃないから。すごいですよ、ね、すごい。弾丸ブラザーズバンドの懐かしいね、ゴーゴーダウンタウン、こちら聞いていただきたいと思います。すごいですね。
なるほど。
なるほど、感じでしょ。
うん、
ね、
でもすごい声がセクシーだして
ですね。そうなんだよ、声がすごいの。ねえ、懐か、俺30年ぶりだよこれ聞いたのに。いやーすごいわ。でこのその、うんうん、弾丸の、うん、その俺が見に行ったライブに、そのサザンのパーカッションの人がゲストで出たんだよ。
へー、
だからなおさら見に行ったんだよね。
なおさら、
うん、そうそうそうそう、今思い出した。
なるほどなるほど。
で終わったらね、すっげえ雪が降ってたのを覚えてるね。
へえ、そうなんだ。
思いっきりで渋谷で、
うん、
渋谷なんだけど、渋谷でそのまま、その初めて仲良くなった人と、
うんうんうん、
なんかラーメン食べて帰ったような記憶があるな。
すごいな。
うん、
うん、
なあ、
19歳
あ、すごいですよ、
ね。
まああれからこういう風になっちゃうんだね、みんな。まさか。でもな、そうだよな、その CD を30年後に俺ラジオでかけって紹介する日が来るなんて思ってもいなかったね。
本当だね。
あ、もう右も、ま、左も分からないで東京出てきて音楽さん、ね、うんうんうん、音楽やりに、
はいはい、
いや分かんないもんだね。
分かんないね、面白いね。
だそういったところもまあ楽しんで、伏線として楽しんでいただけるといいんだけど次も伏線なんだよ。
あ、そうなんだ。
さあ3曲見てみよう。
3曲目はですね、ニルス・ロフグレンの Going Back、
うん、強引だなもうニルス・ロフグレン、はい、ロフグレンじゃなくて
ロフグレン、
ニルス・ロフグレン、ニルス・ロフグレンを知ってる人はなんだそんなにいないとは思うんですけどね。
は
あ
はあ、
ニルス・ロフグレンって聞いておっていう人は結構もうアメリカンロックとかに詳しい方だな。もうブルース・スプリングスティーンのバックでギターをやってた人だね。
へ
ー、うん、で私はそんなにニルス・ロフグレンファンではなくて
そうなんですね。
だけど、
うん、
そのさっき言ったライブハウスに俺1ヶ月後にバイトで入ることになるわけじゃないですか。
まあ、続くんですよ、
その続いてんのよ。
続くんだね、
うんうん、続いてんだよ。それでさ、うん、そこの、まあ、俺より先に入ってたバイトの先輩がいるわけ、
はい、
2つぐらい年上の人なんだけど、
うんうんうん、
その人がよく聞いてたのニルス・ロフグレン。その人がもうニルス・ロフグレン大好きで、
うんうん、
もうで自分のバンドで来日したりとかしてて、
あ、
それで当時はカセットテープだったんで、
まあそうですよね、
LP レコードをですね、はいはい、まあ、その方が持ってらっしゃる LP レコードの中で気に入ったやつをよりすぐりでカセットテープを俺に作ってくれたのよ。ベスト・オブ・ニルス・ロフグレン。その1曲目がこのゴーインバックなの。
なるほどね。
よく聞いてたの、これすごい。で今聞いてもすごい良くて、
うんうん、
曲はねキャロル・キングの曲なんですよ。
ああ、そうなんです
か。キャロル・キングが作った曲で、キャロル・キング自身もやってるんだけど、もともとダスティ・スプリングフィールドって女性の歌手が昔、うん、その昔ヒットさせた曲のカバーなんだよね、ニルス・ロフグレンが、
うん、
でもいろんなバージョンがいろんな人たちがバーズとかもやってるんだけどね、
うん、
でもやっぱニルス・ロフグレンのバージョンが一番いい。
へ、
このね、途中の間奏のピアノとかもね、
うん、
ギタリストなんだけどこの人は、
うんうん、
でギターももちろん弾きながらやってるんだけど、うん、ここに参加してるピアノの人は誰か知らないんだけど、
うん、
この人がまた良くてね、
うん、
すごい好きなんだよ。キャロル・キングメロディーなのよ、すごく。いかにもなんかキャロル・キングが作りましたって知らない人でも、まあ、これキャロル・キングじゃねって言えちゃうぐらいキャロル・キングなの。すごいこの人のメロディーっていうのはすぐ分かるし、なんか本当にこの人しか持ってない持ち味の良さがあるなって、
うん、すごいですよね。それ聞いただけでそう思うっていうことがすごいですもんね。うん、
それはニルス・ロフグレンのやつで俺は初めて知って。
ああ、なるほど、
うん、
ほんほん
ほん、ね、あの先輩は今何してるかね。
ねえ、何してるかね。
ギタリストは今でもギター弾いてんじゃないかなって思うけどね。
ああ、まあそうですよね。
とんとお会いしてないですけどね、はい、まさかこれ聞いてるとも思えないしなこの番組。ニルス・ロフグレンの Going Back、 こちら聞いていただきたいと思います。The things I learned so well.
out to my best friends. Now I think I've got a lot more than just these toys to lend. Now there's more to do than watch my sailboat.
曲ですね。もう本当にキャロルキングだよな、感じが。なんでだろうね。それが分かっても感想とかがすごい好きで、もうなんかこうさあ、はい、朝出勤するときとかすごい似合うのよ。
あこのなんかでもちょっとそうです
ね。淡々とした感じもいいしね。
うん。
感情に出してない感じがする。すごい素晴らしいなと思いますが、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音ガギグゲゴの5から始まる名曲をお届けしております。 CM の後もさまざまな、ね、ナンバーご用意しておりますのでお楽しみに、はい。興味あるあるコーナー第一金曜日の恒例企画は七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ。今日は50音ガギグゲゴの5から始まる名曲をお届けしております。
はい。
まあ、前半はいろいろね、たかしくんの。
そうですね、たかし少年の。
いろいろと、その生きてきた形跡を曲とともに振り返るような感じでしたけれどね。
そうですね。
次はもうね、最近知ったやつ。
そうなんだ、
これもすごいですよ。4曲目、森くん行ってみよう、
はい。4曲目はですね、レジーナ・スペクターのゴースト・オブ・コーポレート・フューチャーです。
そうなんですけどね、レジーナ・スペクター、まあ女性歌手なんですけど、
はいはい、
なんて言ったらいいか、最近私も知ったんですけどね、フィオナ・アップルとかさ、
はい、
あとはまあビョークもそうか、なんかそういうなんかね、なんだポスト何々とかオルタナティブとかさ、結局こう近年になってこう台頭してきたシンガーっていうのはいるじゃないですか、
はい、
その中に数えられる人なのかな、ロシアの人なんだよね、もともとは。で、これピアノ弾きながら歌ってるんだと思うんだけど、
はい、
作品を譜面に残さない人で有名らしくて、でも全部もう頭の中にこの、なんつーのか、
すごい、すごいね。
録音してるのかどうかわからないけどさ、録音として記録してるのか、譜面をとにかく使わないっていう人なんだね。ピアノの人ってさ、だいたい譜面から入っていく楽器なんだけど、
そうですよね。
なんかそういったところ、まあもともとクラシックをやってた人なのかな。でももう完全にその、なんつうか、解き放たれたというか、表現者として。すごい。歌の存在感もすごいし、
はい、
こういう人がいるんだななんてことね、最近ね、勉強してますよ、
はい。
レジーナ・スペクター、ゴースト・オブ・コーポレート・フューチャー。こちら聞いていただきたいと思います。
Whatever chances you get, especially when they're wet, he also says said, imagine you go away on a business trip one day. And when you come back home, your children have grown and you never made your wife moan. Your children have grown and you never made your wife moan. And people make you nervous, you think the world is ending. And everybody's features have somehow started blending. And everything is plastic and everyone's sarcastic. And all your food is frozen, it needs to be defrosted. You think the world was ending, you think the world was ending. You think the world was ending right now. The 10 o'clock news. Maybe you should kiss someone nice or lick a rock or both. Maybe you should cut your own hair, cause that can be so funny. It doesn't cost any money and it always grows back. Hair grows even after you're dead. And people are just people, they shouldn't make you nervous. The world is everlasting, it's coming and it's going. If you don't toss your plastic, the streets won't be so plastic. And if you kiss somebody, then both of you get practice. The world is everlasting, put dirt balls in your pocket. Put dirt balls in your pocket and take off both your shoes. Cause people are just people, people are just people. People are just people like you. People are just people, people are just people. People are just people like you. The world is everlasting. It's coming and it's going. The world is everlasting. It's coming and it's going. It's coming and it's going.
Yeah, すごいですね。
これはすごいな。
ねえ。もう弾き語りなんだけどね。でももう、溢れてきてるでしょ、なんか表現が。
いや、正直、言葉わからないし、うん、何言ってるかわかんないけど、うん、でもなんかビリビリ伝わってくるっていうのがすごいある。すごいね、うん、ね、これすごいな。ちょっとびっくりしちゃった。
でもその、なんだろうな。だ若い頃のボブ・ディランの、この感性の溢れ出し方にすごい似てる。
うんうんうんうん。なんか、でも分かる気が
する。そうそう。
うん、
あんな、別に綺麗に韻を踏んでるわけじゃないんだよ。しかも。
はいはいはい。
そこもまた自由だなと思うしね。
うん、でも喋、ほんと語るっていうか喋ってるっていうか、そうそうそう、なんか、ちょっとミュージカルみたいな感じもするし、うんうん、セリフっぽいというかもするけど。うんうん、いや、でもそれにしてもすごいな。
なんか溢れ出てるものがある、
ね。うん、すごいびっくりしちゃった。
うん。うん、すごいですよ。アルバムこんな、何曲もこれさ、すごいんだよ。
いやー、すごいね。
これも結構前のアルバムだもんね。
へー、あ、そうなんですか？うん。
2000、もうそれも10年経ってるか経ってないかぐらいのアルバムだよね。
すごい
ね。すごい人がいるもんですよね、
本当に。本当に。うん、すごいですね。うん、
さあ、5曲目いってみようか。
はい、5曲目はですね、キング・ソロモン・ヒルのゴーン・デッド・トレインです。
来たよ。ゴーンデッドトレインがやってきた。
やってきた。
キングソロモンヒルって、キングソロモンヒルの何々みたいな、なんかほら、映画とかあったりするけどさ、うんうんうん、全然関係ないんだよね。
ああ、そうなんですか。
戦前ブルース。
おー。
1932年。
おー。
レジーナ・スペクターから大体、7、80年も、だいぶ、下手したら90年ぐらい違う。
そこと比べます。
うん、の間が空いてます。さっきの曲と。
いやー、いいですね。
俺の中では同列です。ですね、表現者として、
うん。
もうすごいんだから、キング・ソロモン・ヒルったら。
たらへぇ。
もうすごいの。俺、だからブルースいろいろ聞いてきたよ、
うん。うん、そうですよね。
強烈なブルース聞いてきてるけど、
うん、
一番、うん、この胸がかきむしられるブルースっていうのは。ロバート・ジョンソンとかさ、ああいう戦前のブルースでもさ、はい、うんうん、もうすごすぎちゃって、
うん、
なんかこう、なんか魔法のような感じがするわけ。
ちょっと
異次元な感じがするんですよ、うんうんうん、なんだけどね、このキング・ソロモン・ヒルは人間のなんかすごい一番 ぐるぐるしたようなところの、この人はミシシッピーでもなければテキサスでもないジョージアの方の人なんだよね、
はい、
ジョージアの形こういうあのスタイルを取る人があんまいなくて、テキサスの俺があの歌にしたサム・コリンズとか、
はい、
あの辺にも似てる感じはするんだけど、
うん、
まあ写真が残ってないっていうね。
おー、なるほど。
この人の写真を見つけるともうロバート・ジョンソン以上のもう大発見、
はい、うん、あー、そうですよね。
でロバジョンは30何曲やってんだっけ、うん、残してあるんだけど、この人6曲しかないの。
すごい。でもすごい、
6曲しかない、すごいですよ。
すごい。
このね、ちょっと本当これ人間のうめきというか、
はいはいはいはい、
ささくれだったら感じ、
うんうん
うん、すごい表現が世の中に記録されてたもんだなというのをね、
はい、
感じましたね、
はい、
キングソロモンヒルのゴーンデッドトレイン。ギターもすごいよね、
うん、
もう全身もうそのなんだ悲痛な、なんかこう持ってるんだけど、
ね、うんうん、
なんかもう存在感というかさ、
はい、
こういう録音が残ってるっていうこと自体がまずすごいなって、奇跡的だなっていう、うんうん、
でも比較的綺麗ですね、音が。
音は32年だね、30年代入ってるからまだいいんだよね、うん、これでも綺麗な方だよね、
ね、うん、綺麗な、全然綺麗な方だよ、
うん、キングソロモンヒル ぜひ覚えていただきたいブルースマンの名前ですね、
はい、
写真をみんなで見つけよう。
あ、本当
キングソロモンヒルの写真を見つけようの回だよもう本当に、
ね、うんうん、
すごいですね、
はい、
うん、はい、次はもっと古いよ。
おお、そうですね、
さらに3年遡る。
わかりました、
はい、
じゃあ続いてはですね、シックスジョリージェスターズのゴーインナッツ。
ナッツ。
ナッツ。
ゴーインナッツ。
はい。
シックスジョリージェスターズ。実態わかんないけどさ、はい、どんなグループなのか。ジャズなんだよね。ジャズ、戦前ジャズ。
戦前ジャズ。
アーリージャズなんだけどさ、
うんうん、
あの、俺がよくさ、ライブでスキャットするじゃないですか。
はい。ピッピ
アラスピッピアラス。で、あの、そのスキャットの歴史っていう CD が出てて
、うん。
歴代の素晴らしいスキャットを、集めた。
また怖なし。
あの CD があってさ、キャブキャロウェイとかがもう入ってるわけですよ、
はいはい、
エラ・フィッツジェラルドとか、
はいはいはい、
でそれがボリュームいくつまで出てても、そのボリューム2に入ってるんだけど、
すごい、
戦前シックスジョリージェスターズの強引なやつ、うんうん、これがまたねたまんないですよ。もうしょっちゅうこういうの俺聞いてるからさ、これ結構音悪いけどね、聞いていただこうと思いますすごいですね。
すごい。
けたたましいね。
楽しい。
カズーだとかウォッシュボードが、うん、すごい名人芸だよこれ、みんな。
すごい。
たまんないですよ。
うん、
すごいスキャット29年。
うんうんうん。
すごいよね。もう楽しそうやもんなわな。
確かに。
これもまたしかしね、うん、私のスキルアップには勉強になりますよ。本当素晴らしい CD で、
でね、
これ丸ごとみんなに聞かせてあげたいね。
う
ん、シックスジョリージェスターズの、はい、ゴーインナッツを聞いていただきました。
はい。
さあ、7曲目。はい、ラストは
最後は、デビッド・ボーイの5年間です。
5年間っていうタイトルなんでね。
ね、
デビッド・ボーイ先頃亡くなりまして、
ね、
もう非常に今日も伊藤プロデューサーと話したんですけど、
うん、
びっくりしたよねっていう話しててね。まあ、この間も森友くんとのね、第2金曜日の時にデビッド・ボーイの曲かけましたけど、
はい
はいはい、これジギー・スターダストのね、
うん、
1曲目なの、
うん。
アルバムのね、
はい。
で、5年後に地球が滅ぶっていう設定の歌なのね。
うん、
で、どうしようって、
うん、
このうろたえている主人公を、
うんうんうん、
何したらいいんだろうっていう、
うん、
もう5年間しかないんだってっていうところから、
うん、
アルバムが始まるんだよね、うん、まあ、一つの、まあ、デビッド・ボーイ流ファンタジーなんだけどさ、はいはい、ジギー・スターダストって、うん、このテープをもう何度も何度も聞いて、
うん、
ウォークマンでね、
うん、
当時アイワのでそれがさ故障して開かなくなっちゃってさ、
うん、
そのテープずっとジギー・スターダストのテープが入ったまんまそれをもう処分せざるを得なくなって。
ああ、なるほど。
もう相当思い入れがあるね、だからね。
そうだね。
アルバムに。
うん。
デビッド・ボーイの5年間。
takes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on my 5 years. What a surprise. We got 5 years. My brain was a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years. What a surprise. 5 years stuck on my. We got 5 years.
もう本当に時間がないのが惜しいんです。素晴らしいナンバーなんですけどね、これもね、
はい、
デビッドボーイの5年間で今日は締めくくりということで、
はい、
来月はガギグゲゴの5はもう終わったからね。
そうです、
サからだね、
はい、
サから始まる名曲を来月お届けしようと思います。以上、七色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージお届けいたしました。時刻は5時41分12秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデ
ー。イエ
ーそんなにおかしいか、
すっごい手叩いてたね今
そんなにおかしい、ウキャキャみたいなね、はい、6時半からリクエストタイムが始まります、
はい、
今日のファックステーマはなんつっても次回800回を迎えますんで、
そうですよ、
800回分のリクエストタイムのテーマの中からですね、
うん、
よりすぐりで、
はい、
まあ、4つだけピックアップして、
そうですね、
だから800個のうちの4つだからさもうあれこれ考えてたらもうキリがなくて、
そうだね、
うん、だからもうやっぱ今日はねアイドル森律子がいますから、はい、なんて言ったって
これまでで全然アイドル要素ないと思うんだよね
今日のファックステーマはあなたにとってのアイドルといえば誰、
はい、
まあ、いろいろこうね、自分にとってのアイドルっていうのを自分の人生振り返れば、う
ん
う
ん、
あの人が好きだった、あんな芸能人が好きだったっていうのはあるけど、うん、まあ、りっちゃんの言う通りですね、
うん、
芸能人じゃなきゃいけないわけじゃないんですよね。
そうですよね、
うん、我が家のアイドルっていうのがいるじゃん。
あ、いるよね。
もうだからパパとかはもううちの娘がみたいな、ね、いいんじゃない、いいんじゃない、それも
ね。え、でも飼ってる犬とか猫かもしれない、ね、
そうそうそうそう、アイドルっていう名前にしてるとかさ、う
ん、おそれ面白い、うん、
元アイドルいない、ちょっと元アイドルからちょっと欲しいな、ファックス
欲しいな、知りたいな、
うん、あの汚れた芸能界今アイドルすごい風当たり強い時代だから、
大変だね、
大変な職業だよあなた本当に、
いや大変、
やめらんないんだよ自分の意思で40過ぎてんのに
うん
普通のサラリーマンじゃないことだよこれね。
まあでもいろいろありますからね、
まあまあまあまあ、ね、まあ律子さんともこの間ね飲みの席でそんな話を延々とやってたんだけどね、
延々しますよねその話、
というわけでございまして、皆さんからのファックスお待ちしております、はい、あなたにとってのアイドルといえば、
はい、
誰でしょうか、ぜひ教えてください、はい、ファックス番号りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179
048-543-2179
19時15分まで受け付けております、
おります
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ライブインフォメーションというわけでございましてね、
おー、
いよいよ迫ってまいりました。
迫ってきた。
もう来週のこの800回の放送の頃には、
はい、
4日間のうちの2日間が終わっています。
いや
ー、いやー、信じられない、
信じられない、
信じられない、
信じられない
もう数日後でございますね。
あ、ドキドキする。
1、2、3、4日後、
うわー、緊張する。
4日後に迫ってまいりました。私無伴奏独唱の歌い人語るワンマンライブ、
はい、
怒涛の4日間ワンマンライブ、
はい、
中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村にて はい、2月9日火曜日、
はい、
2月10日水曜日、2月13日土曜日、そして千秋楽14日日曜日、この4日間、
はい、
間にこの放送を挟みながら怒涛の日程で今年もお送りするわけでございますが、はい、今回は私が書き下ろした、まあ、短めの寸劇にですね、
はい、
特別共演として登場してくれるのがこちらの森律子でございます。
そうです出ます、
出ます、出します。もうね、森を出します。今回は
そうですね、森出します、
森出します。まあ今絶賛リハーサル中なんでございますよね。
そうですよ、
昨日もリハーサル終わりまして、うん、都内でのスタジオリハは昨日が最後ですね、
はい、
でいよいよ週明けからゲネプロに入るわけでございまして、
はい、
でそのまま本番になだれ込んでいきますが、
はい、
いやー嬉しいことに、
うん、
4日間のうち初日と3日目が完売でございます、
うんうん、はい、ありがとうございます、
ありがとう、
本当にありがとうございます。
9日の火曜日19時は完売いたしました、
はい、
そして3日目の13日土曜日15時の回も完売いたしました。
ありがとうございます。
残すは2日目、
はい、
10日水曜日の19時、
うんうん、
まだ余裕あります、
あります、
若干
あります。
そして14日日曜日千秋楽、
うん、
15時の回、
はい、
こちらお早めに、
そうですね、
うん、
お早めにお願いします。
まだなんとか受付することが可能でございますので、
う
ん、
はい、
まあぜひ皆さんですね、
ねえ、せっかくなんで来ていただきたいなとは。
まあ先週もこの番組で申し上げましたし、ブログにも書きましたけど、
うんうん、
しばらくの間ちょっとワンマンライブお休みするんでね、
あ、そうですね、
数ヶ月、
うんうん、そうですね、
だもう去年のように矢継ぎ早にあの、うん、ワンマンライブラッシュをするわけじゃないですから
、うんうん、
だからもうね、その分皆さんぜひお見逃しなくと。
そうですね、
でせっかくこうね、今回りっちゃんが登場するっていうことでなかなか見ることができませんから、
いすいません、本当、
でもついにですね、
うん、
ついにりっちゃんに出てもらうっていう念願が叶いましたよ、私も。
いやいやいやいや、念願だなんて
すね、いや本当かねてからね、りっちゃんとやりたいっていうふうにさ思ってた。
まあ、でもこの話もね1年以上前ぐらいから、
結構前から、
うん、あの言っていただいていたので、
そうそう、
うん、もうやっと来たかっていう感じはしますけど ね、
うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
9日と13日は完売でございます、
うん、
10日の水曜日19時、
はい、
14日日曜日の15時、
はい、
まだ受け付けることが可能でございますので、
可能です、
うん、もうね、
うん、
ぜひ見ていただいもう今回もね
うん、うん、
もう俺丸ごとぶち込んでいくから。
そうだね、うん、
うん、丸ごとぶち込んでいくからね、
うん、確かに丸ごとだ ね。
そして、
はい、
まあ、追加情報というか速報中の速報だよね、
はい、
もう確定でいいのかな。
あ、いや確定でいいんだよね、
ほとんどね。
もう確定じゃなかったらいろいろ事務的に大変なことも起こるんじゃないですか。
そうですね、まあもうこれで話が走り始めてるんで。
そうですね、
もうそのつもりでもうみんな動き始めてる。
そうです、
もう俺ホテル予約取っちゃったし。
そうだよ
北海道ツアー、
わ
ー、やります ね、
ね、
去年は8月1日だったんだけど、
うんうん、
今年は、
うん、
この鬱蒼とした梅雨時から脱出するがごとく6月19日、
はい、
日曜日、
日曜日、
うん、ね、
ね、
ムジカホールカフェというすすきのにあるお店で、おしゃれなお店でですね、
おしゃれなお店ですね、
やることになると思います、はい、6月19日、
はい、
ね、
うん、
ロック行く、
おおおお
おそしてなんと、
はい、
北海道でも、
はい、
森律子が出てくれます。
出ます、
出します、
森出します
要するにこの都内でやったワンマンライブを、はい、そのまま、
はい、
北海道でも、
うん、
ね、
ね、
再演させていただこうということでございまして。
そうなんですよ、お父さん。
そう、北海道といえばもう森律子の生まれ故郷でございますから
お父さんお母さん
北海道でライブをやるのは初めて、
初めて、初めてやる、向こうで。
楽しみだね。だからね、
緊張する都内でやるより緊張する。
ついに、ついに森律子が北海道の舞台に立つことになりました。
きっと家族が見に来
る。それをね、実現できたことが俺個人的に嬉しいの
ありがとうございます。でもいや本当に
やったぞって思うよね。
いや他にでもできる人私の周りに今のところあんまちょっといないから、
やったっていう嬉しいガッツポーズです。かなり
すごい、ありがとうございます。
もうぜひぜひ皆さんね、6月19日、今から北海道行こう、みんなで、
みんなで行こう
ね、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
詳細に関してはいろいろこれから後日発表になりますので、
まだ
日にちまずは2月のワンマン終わってからにしてください。
そうですね。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。